ございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
これはもうすーっと手が伸びてしまいました。朝日新聞出版です。山口真美さんという方がお書きでございます。損するかを得するかを、これはもう本当にそう思います。
はい、
人間には得する顔と損する顔がある、
まあ、
という
そうですね、
はい、うん、いかがですか顔について。かなさんは思うところありますか。
まあ、特に女性はあるかもしれません、
うん、ありますね。もう本当にねおばさんがシャーシャーと顔について意見述べてるときバカって言いながら
それ今女性を敵に回しましたよ。
ごめんなさい。だけどどの事件かは言いませんけど、刑務所の中にあんた入っているのにまだ人を騙そうとしてもう一回刑務所の中で逮捕されたなんていうね、うん、
ありますね。
特に沖縄から出てきておりますから純朴なやつだと思うじゃないですか、はい、ねえ、テレビ番組やって、それが株式で人を騙しといて、はい、私の大好きなタレントさんに手出したりなんかしたあいつですよ
でも顔はいわゆるハンサム
ですよね。ほんでその言い方がね、そのおばさん町の声のまあイケメンなんだから惜しいわよって、まだイケメンって言うかよ本当に。俺もう本当に繰り返しますが、あのイケメンっていうのはやめた方がいいね。
私もあんまり好きな言葉じゃないです。
あのイケメンだからなんなんしても許されるみたいな、うん、こう免罪符っぽく使われるじゃない、
はいは
い。俺なんかもうその範疇か最初から外れてるからね
そんなことないですよ。
いやいや本当もう自分でも分かっております本当に。私の半生はもう今になったら別の境地でありますが、私の半生、私の人生と言いますのはその半分ぐらいはこの顔、
はい、
この顔の誤解を解くために。
誤解、
はい。私ね、ある心理学者から言われた、これもテレビ番組のバラエティが調べてくれたんですけど、ね、私ね、あのバラエティの番組かなんかで打ち合わせやるでしょ、
うん、
したんで私ね、話を聞いてくれる人の体を触るんですよ。
え
パンとこう肩叩いて、
はい、
あれお願い、僕を誤解しないでっていう願いなんだってね。
へえ。
相手の体を触りたがるってのは、
はい、
もっとお近づきになりたいとかっていうのを、自分の印象が悪いからボディーラングエッジで懸命に、
はい、
それ私そういうとこあるんですよ。それに私も自分の体験からお話しますけど、
はい、
高校2年生で私柔道部でごっつい顔つきしてたんですね私ね、
はい、
で教室にカバンを置いて部活行ってたんです、
はい、
部活終わって2時間ばっかやってカバン取りに帰るっていうのが習慣で、
はい、
柔道着にを脱いで学生服に着替えて高校の夕日の差す廊下を歩いていた、体育館から出てきて本館の方に入る曲がり角でリンダっていうニックネームの女の子とぶつかりそうになった。
リンダ、
この子ちょっと山本リンダに似てるっていう
可愛かった。
そうなんですよ、今っても覚えてるけど、お互いにまあ人がいるとは思わずふっと曲がりかけた瞬間にぶつかりそうになったんですよ。放課後の廊下で誰も他はいません。このリンダさん、うわーって言ったんですよ女の子の悲鳴もいろいろあるじゃないですか、やーってかってあるじゃん、違う、うわーって言いながらね、17歳ですよ武田鉄矢、へこむよな。
よっぽど驚いてんでしょ
う。その人は禁眼だったっていうのもあるかもしれない、そこまで出す声をそういうことで自分のまあ顔立ちというのにすっかり自信をなくし、顔が化け物で悪かったねとかって言いながら結構傷ついてたんですね。
トラウマになっちゃったんですね。
トラウマになりますよ、だって私高2の時のニックネームバルタン星人ですよ篠田っていうのがつけたんですよ。武田やってくれバルタン星人、ポーポーポーポーポーって言いながらやるとクラス中に受けてたんですが、本当はやりたくなかったんです。僕はバケモンっていうニックネームでしたからね、私のニックネームは。さあ、この番組でも扱ったことがありますが、2005年サイエンス誌に掲載された研究論文がございます、
はい、
これは 選挙にポスターの印象は強烈で、70% の確率で1秒以下の判断で決めてる、うん、つまり、はい、深く考えて1票とかって言いますが、何のことない、もうポスターちらっと見て、あ、こいつに入れようって決めてるっていう、う
ん、印象は大切ですね。
とにかく印象、その印象から信頼性、そして支配性、
支配、
これも大事なん、
へ、
この2つが選ばれる条件、こういうものにも大衆は騙されてコロッとついていくといいます。さあ、損するかを得するかを皆様方も鏡を覗きつつお付き合いくださいませ。この月、明日のモナイトの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
さまざまな顔がございます。例えばジョージ・クルーニー、ハンサムだよね。コーヒー、はい、ちっちゃいカップでコーヒー飲んでるのかっこいいよなそういうのあんだよな、ジョージ・クルーニーが小さいカップでキャフェオレかなんか飲んでる、はい、あ、エスプレッソだ、
エスプレッソ、
ごめんごめん、エスプレッソ。タバコ吸ってるのもう今あんまり流行りませんが、はい、かっこいいなと思ったの、昔ね、スティーブ・マックイーンって言ったの、
はい、
かっこいいんだよね、この人がタバコ吸うのがね。
なんか口を覆うような感じで。
そうそうそうそうそうそう。ね、そうそう。そんで、指が長いのとガタイがあるから、タバコがね、もう細く見えるんですよ。
はい。
その辺がタバコと体型のバランスがいいんですよね。私なんか手は短いわ、ずんぐりしてるわね。私がタバコ吸うと吹き矢を吹くような感じだ。謙遜だよ。何楽しそうに笑ってんだよ。違いますよぐらい言えよ。
違いますよ。
よし。それから渥美清さん、
はい、
骨格としてはどちらかというと損する顔なんでありますが、あの細い目がニコッと笑うと引き込まれてしまうという
。そうですね。
皆さん、遠藤憲一さんなんていかがです？
大好きです、遠藤憲一さん。
まあ人相悪いわな、まあ、なんか
こわもてですよね。
こわもてですよ、あの人。あ、言っときます、あの人もズボンばっか上げてますよ。
そうですか。
なんか知らないけど、私一回で共演したことありますが、お顔はやっぱり悪党面と申しますかね。喧嘩でもしたのかっていうような顔をしてらっしゃいますけど、でもあの人もあの顔で好感度がぐんぐん、
今家電製品の CM なんかも出てらっしゃるし、
そうそうそう
ね、え
コマーシャル多いですよ。
多いです、
うん、
あの方がニコッとさした時に、
そうそうそうそう、
はーって思いますからね。
いいことを言いました、かなさん。この山口真美さんの損する顔得する顔に書いてあるのは、人間は骨格で顔が決まるんでありますけども、生まれ落ちた後は表情が骨格を逆転させるという。
お
ー。そしてもう一つでありますが、鋭いことですよね。あの、人は社会で生きております。その社会で人と人との接点は顔、表情であります。人間の持っている共感、感情、理解などはその人の表情から社会全体が汲み取るわけでして、
はい、
ある人の表情がある、その表情こそは集団の全体の表情の模倣だっていう、
はい、
これはハッとしますね、
はい。
模倣は無意識の行動ですので、一つの顔は社会全体の表情でもありますという。だから雑踏に入って大体人々の表情の平均値を取れば、これはどっかに統計でお願いするよりは平均値は簡単に取れるんですよ、
はい、
私いつも思います、申し訳ない、私はそう思う。私は、ね、社会全体どこで感じるかって、私新幹線の乗り降りで感じる。
え、どういうこと？
あの、新幹線の乗り降りでたくさんの旅行客の方が私の後ろから私を追い越し、あるいは正面からその表情を見てると大体分かりません？
例えば
ものすごいよ、新幹線。人間が動いているっていうのはお金がものすごい勢いで流れてるわけですから、
うんうん、
流れですよ所詮、
はい、
経済なんてのは不景気っていうのは流れが悪くなるわけですから、こう淀んできます、うん、でも東京駅の人の流れ見てると、
まあ人は多いですね。
プラス、
はい、
あの駅弁買うお店あるじゃん、
はい、
すごいよあそこ
そんなですか？
あ、君行ってないんだ。
まあ哲也さんよくね利用されるから。
本当にあの堤防が決壊したかごとくバーッとあそこの店に、あの人が入っていって、それでもみんなお金を払いたくてたまらずずらーっと列、もうすごいですよ。でみんな1個だけじゃなくて2個も3個もね、
はい、
これ面白いね、からね、この方が 書きになっていることですけど、顔に関する記憶力は脳に送り込む場所が違うんだって。
お
う、パッと見てこの人信用できないなと思いますと、海馬というところから入りまして、
はい、
頭皮質っていう脳の部位に部屋に送られまして、うん、否定的な感情とともに危険っていうラッテルじゃねえや、レッテルが貼られるんだって。
へえ。
だからいい人の記憶する脳の部位と、うん、悪い人を記憶する脳の部位と違うんだよ。
へえ。
考えてみたらそうだよね。あの刑事もんなんかでおまわりさんがこんな男を見かけませんでしたったら、その人あります、あれは何かの夕方とかって言いながら語り出すじゃない。
よく。
あれはやっぱ明らかに悪いファイルを選んだっていう顔だよね。
ああ、まあそうですね。
いい人について語るときは、うん、そんな風には見えなかったですよ、うんうんうん、あの挨拶するとこんばんはって明るい声でおっしゃる方でして、なんか箱が違うよな、
うん
うん、だからやっぱ悪い人のことをあの尋ねられると、
はい、
引き出しの開け方が乱暴で、かっていうね脳の住む場所が違う。なかなか面白いもんでございます。人の表情。今週まだまだ続けます。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
人間の顔表情に関する記憶というのは、記憶する場所が良い印象悪い印象で違うという話をしておりました、
はい、
この人は信用できないな、危ない人だなと思いますと、海馬から頭皮質というところに記憶されます。反対にこの人は良さそうな人だなと思いますと、その顔が記憶される場所は前頭葉、眼窩、頭皮質。これ面白いもんでかな、日本人は特に笑顔が好きなんです。で、笑顔が特に深く記憶に残ると。
わかります。あのそんなにね派手な顔じゃなくて、うん、印象のある顔じゃない人なんだけども、うん、2回目に会った時に、うん、その人の笑顔を見て、あ、この前会った人だってわかるっていうのはやっぱり笑顔なんだなと思いますね、はいはい、
そして国によって顔の印象、人の表情、どこをまず見るかが違うそうであります、
うん、
まあ、大雑把な分け方でありますけども、欧米、ここでは口元を見る。これ思い当たりませんか？欧米は口元の表情を特に印象に残す、はい、だから銀行強盗はマスクをするんですよ。
そういうこと？
そういうことですよ、
うん、
で、アジアはどうかと言いますと、風邪をひいたらアジア人っていうのはすぐマスクしますよね。
はい。
あれが欧米人には気持ち悪いんだって。
あ、言われてみればマスクしてんのは本当にアジアな感じがします。
はい。
ヨーロッパとかアメリカの方のマスクのイメージが全然今ない。
全然ないでしょ。
ない。
はい。
言われてみれば。
だからあの日本の黒いマスクとか気持ち悪いんだよ。
あれよく中国とかね、韓国の方やってらっしゃいますよ ね
絵柄のついたやつとか、そうそうそうそう、気持ち悪いなとかってあの思ってんです。
へー。
で、これとは反対にマイケル・ジャクソンがね、
はい、
レーガン大統領と会った時にフォーしてましたよね、サングラスをね。
今のフォーは何だったんですか？
キー、はい、あれはドキッとするんですが、
はい、
人前で、あるいは年上の人を前にしてサングラスをしているということは、うん、日本ではこれは失礼になります、
はい、
だから国民の間でどこを見るか、表情のどこを一番に記憶するかっていうのはそれぞれ違う。で、これね、面白いことにね、本当にね、赤ちゃんでも生後7ヶ月、
はい、
東アジア、アジアの赤ちゃんは目を見るそうです。
へ
ー。欧米の赤ちゃんはと口元見るそうです。
え、本当に？
うんうん。
へー、う
ん、ぜひあのどっかの街角で、東京オリンピックもありますんで、
はい、
赤ん坊、東洋西洋すれ違う時にそれぞれ見てください、うん、あの日本の赤ん坊って目見てるよ。
まあ言われてみれば、
特に日本で興味深いのは顔隠しというのが文化になっていると、こういう研究者の方もいらっしゃいます。平安貴族は扇子で顔を隠し、日本の若い娘は口元を手で隠したがる。アラブではベールで目だけを見せるというスタイルで、
はい、
これらはすべて目に表情を読ませるという、うん、他者への誘導でありますですね、うん、だからやっぱりこう私の目を見てこれが本音よとかって、
うん、
そういう複雑な会話を目で、
はい、
目は口ほどに物を言うってやつ、
はい、
よくあの時代劇なんかでありますけど、スケさんなんか大嫌いよとかって言いながら相手を睨んでいくと嫌いじゃなくて惚れてるなってのは分かるという、
はい、
こういうあの心理というのが文化的に居ついているという、うん、で目というのはものすごく面白いもんで、私も本当にそう思います。これ今のあのあれですね、ドラマを作っている方ちょっと聞いてくださいね。目というものははっきり申しまして、それくらい意味を持つんですけども、近づきすぎると意味を失うんです、
は
あ、シンゴジラ、
ええ、
庵野さんだったっけかな、監督さんね、
ああ監督さん、
あのね寄りすぎ、
へえ、あ、それ映画見て思われたんですか、
う
ん、
長谷川くんの目元とか、
はい、
ライバルの目元とか、
はい、
寄りすぎ庵野さん、
そうなんだ、
あれあの映画抜群なんだけど、なんであんなに目によるの、
わざとじゃないですか、
多分ね、分かりませんよ、はい、庵野さんどんな人か仕事したこともないし、うん、だけどあの人は目に込められた意味そのものをクローズアップで目をポンと、 NHK の大河ドラマでも、
はい、
寄りすぎだって目に、
へ
あのセゴドンでも、
はい、
最近の若い演出家の人って目に寄っとけば心理描写ができてると思うんだけど、あれね申し訳ない、我ら年寄りから言うとね、目の内側に込められた心理よりも、
はい、
この人は充血してんなとかね、はい、白目のとこに黒点あるなとかね眼病の先生みたいに目を診断してしまうんですよ、
はい、
この辺目というのは距離が非常に大事で、近づきすぎるとただの臓器、もう耳の穴のクローズアップなんか映されて聞いてるって、そんなの表現されても困るもんな。あ、ごめんなさいね、ちょっと愚痴ネタになりましたが、この目の話明日も続けてみましょうかね、はい、この続きまた明日のマネージャーの上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし、おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日は近頃のドラマでは目に寄りすぎだと、あえてはっきり作品名も挙げましたけど、
はい、
シンゴジラ、
はい、
目ばっかし、
それは哲也さんの役者論というか映画論とか
につながりますね。そうです、私のですよ、皆さん、はい、私のです。好きな方はいくら寄ってもいいんですけども、うん、でも目ってやっぱり臓器ですよ、はい、でしょ、
はい、
口の中に普段隠してるベロと同じ種類のもんで、何か動揺したからといってベロのクローズアップは取らないでしょ、
はい、
ベロにはベロの写し方ってものが、
はい、
のどちんこのクローズアップとかっていうの嫌でしょそれと同じでね、俺目のアップっていうのはね、ごめんなさい、シンゴジラの中でこれもうはっきり言った方が分かりやすいんで言いますが、分からん、なんであんなにこだわられるのか。
え、じゃあ遠目から写した方が目は分かるってことなんですか。
意味を帯びて私を見てるなっていう距離があるんです、
はい、
それが何だと思いますかなさん。
分かりません。
お辞儀です。
え、
お辞儀をして顔を上げた瞬間の距離感、
はい、
これが一番目の表情が分かる距離感です。
え、待って、どのぐらいの距離感？
今私とあなた距離感あるでしょ？
今1メートル30センチぐらいですか？
これがあと20センチ近づけば、
はい、
あなたの目に込められた意味を私は汲み取ることができる。この距離が絶対必要なんです、目に込められた表情を見るためには。
へー、そうなんだ。
ですから近寄ってきて握手すると分かんないんですよ。
近すぎちゃうんだ。
だから皆さん、ごめんね、私握手ダメなのよ。
あ、そうですか。
道歩いててさ、握手とかっていう人がいるんだけどあの握手しちゃうと伝わらないんですよ、何も。
へ
ー、だから選挙の時みんな握手してるんですよ、立候補した人は。あんなら、あんた近くに住んでる世田谷上町の犬だったら私に向かってみんなしますよあれぐらいは。今日もエセやってきましたけど。
そうですか。
裏木戸開けてさ、アレックス生きてるか、
アレックス
そいつが顔上げて出てくんのよ、
はい、
もう武田来たって言いながらさ、でエサやって帰ってくる。奥さん閉めときますねって言いながらさ、ごめんなさい、これあくまでも武田ですけど、武田ですけどもそう思う、はい、 私はねもう古い人間だからね、庵野さんみたいな新しい演出家の方の演出技法って知りませんけども、人間の表情を捉えるキャメラと俳優さんの距離が一番わかりやすいのは山田洋次監督です。山田洋次監督のあの人物を映す画角っていうのが一番ぴったりくん、
はい、
近寄ってこないでしょむやみに、そういう映画の見方だよ。
はい、
シャーズの綺麗ハンカチって見たことあるか。
もちろんです。でもそんなこう距離とか目のどのぐらいね離れてるかとか、そういう見方私は素人でしてないので。
ラストシーン覚えてる？黄色いハンカチの。
ラストシーンは黄色いハンカチがわーってかかってて、それで
下の方で抱き合ってたよね、はい、倍賞さんとケンさんがね、
はい、
東映の人気者の逆だよ。東映者の人気者は寄るんだよケンさんに、ラストに近くなると。松竹山田洋次は主役からぐんぐん離れていくの。で日本人は離れれば離れるほど深く感じるのよ。寄れば寄るほど分からなくなるの、
はい、
だからあのむやみに切られた小次郎の目に寄ったりしないだろう。うっとか、ね、はい、ないだろう、
はいはい、
うっていうのないだろう。あれはバーンと引いて二人を大きい画面で捉えてゆっくり小次郎が倒れていくところに勝負はあったっていうようなものを感じるんだ、
はい、
何の話してるか全然分かんなくなっちゃったなごめんなさい、すいません。で、視線なんでありますけども、これ書いてあります。山口さんが握手をして目を合わせるっていうのは日本文化には不適である。日本人はどうすれば相手の表情が一番読めるかというと、握手せずにお辞儀できる距離に近づいて頭を下げて顔を上げ、相手の目を見ずにネクタイあたりを見ている。そん時が一番相手の表情を見てる。恋愛もそう、
はい、
これはちょっと山田イズムにとらわれてるかもしんないけど、山田さんが誰かを演出なはってる時におっしゃったんだけど、その人が相手の心を見るために顔を見たがるっていうのがあるんだけど、うん、山田さんが日本人はね大事な話をするときは目を見ないんですよって。
ほう。
自分のことを考えてみてください。日本人はねプロポーズするときにしゃがんで目なんか見ませんよ、
はい、
じゃあどうやってやるか。それはねその人と同じ方角を見ながら顔を見られないように本当のことを言い出す。
あ、並ぶっていうことですね。うんうんうんうん。
ね。
ああ、わかる。そ
うすると、じーっと来るという。
今から一緒の方向を見て歩くんだよ、みたいな、ね、
そうそうそう。
感じですよね。
それが日本人の愛情表現だという。いやー、どうだ。これほど知っていながら、最近ほとんどドラマの仕事がないという、この悲しさ。この続きまた明日のマネータの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
山口真美さんという方がお書きでございます。損する顔得する顔、朝日新聞出版です。人間には得する顔と損する顔がある、
まあ、
という
そうですね。
本当にそう思います。
はい。
特に男性の方は女性の好みという淘汰がありますんでね、最近傾向が決まってきてるそうですが、イギリスの女性は男性の顎に惹かれるそうです。
顎、
うん、だからやっぱ歯なんか大事にしとかないとダメなんだな。で日本人は男性の眉、ここに目がパッと行くそうです。
あ、
なんだよ。
昔うちの母に言われたのが、うん、男の人を見るときに、うん、まず眉毛を見なさいと。
あ、
なんでかっていうと、あの女たらしの人っていうのは眉毛が下がってるから、うんうん、それでわかるわよって言われたことが
あって、うん、お母様も随分乱暴な教え。
そうですね、今考えると。
で最近なかな変わりつつあるのはですね、
はい、
女性がイクメン、
イクメン、
そういう男性を好むから女顔になってきてるんだって。
うん、
そういえば眉毛が細いよな最近。
あ、はい、
あの街の声が言ってたその人もそうじゃない。
あ、細、どうだったかな、ちょっと分かんないですけど、
大吾さんってのも細い人なんじゃないの。ほら健さんっぽい顔立ちの人っていないじゃん。高倉健 それから若き日の長嶋茂雄、ああいうのが男性の憧れる男性の眉なのよ。さあ次の話題いきましょうね。皆さん鏡をお持ちでしたら、もしくはなければ後でチェックしてみてください。いきますよ。微笑みを浮かべてみてください。これ本当に面白いことに、人の微笑み、笑みはですね、笑顔は右側の半分に強く出るそうです。
うそ
ー。どっちだっけ。
え、右側
そっちだよな、
はい、
出てる。
うそー。
ちょっと、
え、
よくわかんない。右側に強く、俺こっちか。
そうです、
右側に強く出るんだって笑顔。
なんで、ね、
これがまた面白いですね。顔を見て表情を読む脳は感覚脳の右脳で、右脳は相手の左側、つまり相手の右側を 見ればいいんだって、
はい、
あ、だからやっぱ見るよ、こっちが見てる俺も。
あ、そうですか、
うん、こっちが見るもん、
ちょっと意識しちゃうと分かんなくなっちゃうな。
あ、右と左で表情の出方が違うんだって。
へえ。
そうそう、だから悪い人をやるときは、
はい、
あ、俺前に言ったことあるじゃん、悪い人をやるときは顔の左右対称性を消せばいいんだよ、
うん、
どっちかが歪むというか大きく出ると悪い顔に見えんの、うん。
あ、ちょっとこう、うん、ね、唇も斜めになって、
うんうん、かな、ちょっとやってみや。ほら見ろ、やっぱ右が出るだろ。それはひょっとこじゃねえかよ、ただの。あ、ひょっとこもそうか、もしかしたら
な。分かんないですけど、
あ、右側が曲がってんのかもしれないな。ああ、そんな風にして左右を違えて、なるべく右側に自分の本性が出るように人間は動くという。
へ
ー。だから皆さんも右側の顔というのを自分で意識なさってください、うん、
はい、
そしてです、あの、いろいろ国際的にも揉めておりますし、共同歩調が何十年やっても取れないという隣国2つと共に生きておりますですね、
はい、
まあ、半島の国は2つございますが、日本、韓国、朝鮮、中国、ここについて顔つきに関する美の基準が違うな、それぞれ。私などの年齢がついて行けませんのは、韓国の整形天国、
はい、
あそこはもう大統領でさえも整形を自らおやりになるという、
はい、
今度の大統領もおやりになってるんでしょうね。異様なほど笑顔が左右対称の大統領ですよね。
そう、
あの方の笑顔は本当に前方展開の笑顔といいますか、はい、左右対称性の強い笑顔でございますけど、
はい、
でも日本はあんまりね、整形のこと歓迎しないんですよ。
まあそうですね、
これはね、ネットなんかでは、あの、悪口を言うときはいじってるとかっていうのは、
はい、
ちょっとやっぱり黒い方の言葉ですよね、
うん、
日本という国につきましては整形についてまだまだかなり抵抗があるという。中国の方はというと、お化粧ともに輸入国ですよね、
うん、
化粧品に関しては日本に春節ドーンと来られた、
はい、
店ごと買っていくというような勢いなんでありますな、うん、福岡の街うろつくともう一発でわかるんです、これが、
はい、
江戸の皆さん申し上げますが、福岡ってね、この韓国中国がものすごくわかりやすい街、うん、こう韓国の人はどこでわかるかと、口紅
赤くね、塗り口です、
真っ赤なんですね、
はい、
だから中国の方は服装です、
はい、
真緑の服を着ていてネッカチーフが赤いとか、
うん、
統一されないという統一美なんですよ、なんか、
うん、
なんかそんな感じ。なんかクリスマスかみたいなさ。で、福岡の子は物が多いよね。
あ、そうなんですか、うん、へー、
私やっぱ博多帰りますとね、やっぱ博多の子ってわかるわ。
へ、
なんていうのかな、身につけるものはあんまりたくさん持ってないね。
へ、
まあ そんなのがあるんですな、うん、さあ顔に関しましても、日本、韓国、朝鮮、中国、それぞれなんか美意識があるよ。北朝鮮の方は肌が綺麗だという、
はい、
ことをおっしゃってましたですね。
へ、
というわけで、損するかを得するかを一番おいしいところを、あの、拾い出したようでございまして、
はい、
来週はですね、 お互いの商売道具、声言ってみましょうか。ボイス、これを3枚に下ろしてみたいと思います。この続き、ボイスの回まででございますね。また来週。